エペソ人への手紙6章23節から24節。どうか父なる神と主イエスキリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように。私たちの主イエスキリストを朽ちぬ愛を持って愛するすべての人の上に恵みがありますように。アメン。
2006年1月8日にエペソ人への手紙からの礼拝メッセージを始めました。2年間で36回のメッセージを取り継いでまいりましたが、今日がその最後になります。で、今日のメッセージを含めまして全部で37のメッセージは私のホームページに載りますので、どうぞこのエペソ人への手紙のメッセージの最初から最後までを通して読んでくださり、エペソ人への手紙の学びに役立てていただきたいと思います。エペソ人への手紙の最後は、どうか父なる神と主イエスキリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように、私たちの主イエスキリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように、こういう祝福の祈りで閉じられています。で、ここには平安と愛とそして恵み、この三つのものが祈られていますね。で、この三つのそれぞれは大変深い内容を持っていますので、その一つ一つをまた何回かに分けてお話ししても足りないほどなんですけれども、今日はごく簡潔に平安、愛、恵み、この三つのものを学んで、そしてこの三つのものを私たちの祈りとしていきたい、そんなふうに思っております。さて、最初に平安という言葉ですが、これは繁栄とも訳すことができます。ヨハネの手紙第3というところに、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります、こういう祈りがありますが、平安というのはこの言葉のように、人があらゆる分野で神様の祝福をいただいて満たされている、そういう状態のことを指すのです。詩編の一編にもこうあります。幸いなことよ、悪者の計りごとに遭いまず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。最後の部分に、その人は何をしても栄えるとありますが、これが平安な状態なのです。で、聖書でいう平安は、目に見ることができる神様の具体的な守り、祝福というものを表しています。けれども、それだけではなく、同時に神様の平安、この言葉は目に見える祝福以上のものも示しています。目に見える祝福の基礎になっているものと言ってもいいでしょうか。平安、この言葉は平和とも訳すことができます。エペソの手紙では神との平和という意味でこの言葉が使われてきました。エペソの2章にキリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです、そういう言葉を学びました。このように神様から遠く離れ、神様に敵対していた者たちがキリストの十字架によって罪の許しを得る、神様と和解をする、つまり今まで神様を敵としていた者たちが今度は神様を味方として持つようになる、そういうことが書かれていました。この神様との平和がなかったら、 もう一つの平和、最初に申し上げた目に見える神様からの守り祝福も私たちのものとはならないのです。使徒ヨハネがあなた方が魂に幸いを得ているようにそう言いましたように、魂の幸いが先に来て、それから目に見える祝福が後に続くのです。神様の前に自分の罪を言い表し、悔い改め、イエス・キリストの十字架のもとで許しを受ける、そのような魂の幸いがあって、初めて全ての点において、生活のあらゆる面において幸いを得ることができるのです。使徒パウロの時代は大きな戦争のない平和な時代でした。ローマの平和と呼ばれましたね。しかしこのローマの平和は、強大なローマ帝国が武力で他の国々を従えて成り立っていた平和でありました。一部の人々は繁栄を楽しんだかもしれませんが、多くの人々はそうではありません。それは人々に本当の平和、平安を与えるものではありませんでした。だからこそ使徒パウロは、そのようなローマの平和の時代にあっても本当の平和は別のところにある、それは神とイエス・キリストから来るということを述べ伝えてやまなかったのです。考えていますと、今日の私たちも使徒パウロが生きた時代と似た時代に生きていますね。世界には戦争があります、内乱があります、飢餓があります、災害があります、エイズなどの恐ろしい病気があります。私たちが考える以上に世界は悲惨な状態にあります。けれどもそれは皆外国のことであって、アメリカにはまだ目に見える形で及んではおりません。私たちはアメリカの平和、ローマの平和ならぬアメリカの平和のもとに、食べるものにこと欠くこともなく過ごし、夜も心配なく眠ることができます。ここシリコンバレーには最新の情報があります。あらゆるエンターテインメントがあります。人々は全てに満ち足りているかのように見えます。しかしその魂には表面の繁栄とは裏腹に、不安、虚しさ、不満、あるいは思い煩いがあるのです。神様の平安以外にそれを癒すものはありません。ピリピの手紙に、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます、こういう約束があります。私たちは多くの人々とこの神様の約束を、神様の平安を分かち合いたいのです。これを伝えたいのです。そのためにまず自分自身がこの神様からの平安を本当に体験したいと思います。私たちもまた聖書の言葉の通りに神様の平安を真剣に祈り求めようではありませんか。次に祈られていますのは愛ですね。平安と同じように愛も誰もが求めるものです。しかしながら聖書で言う愛は、私たちが一般に考える愛とは違います。エペソの6章の23節24節、今司会者に読んでいただき、私も朗読した箇所では、それは神様からの愛であると言われています。またそれは神様に向かう愛であると言われています。そしてまたそれは朽ちない愛であると言われていますね。聖書の教える愛は第一に神様からの愛です。エペソ6の23で、どうか父なる神と主イエスキリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように、そう祈られています。愛はどこから来るのでしょうか。父なる神と主イエスキリストから来ると書かれています。ヨハネの手紙第一には、 私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと教えています。愛は人間から始まるのではないのです。人間からは本当の愛は出てきません。人間は罪のために本当の愛を失ってしまいました。人間の愛は自己中心なものです。人に良くしてあげる時でさえも自分の栄誉のため、あるいは自分の自己満足のためにそれをしてしまうことがあります。愛を祈り求めるというのは自分の愛を高めようとするのではなく、自分の愛は本当に神様の愛には至らないものである、だから神様あなたの愛をください、神様に愛を願い求めることなのです。聖書の教える愛は第二に神に向かう愛です。信仰に伴う愛という言葉がここにありますように、クリスチャンは信仰によって神様の愛を受け取ります。しかし同時に信仰によって神様に愛を捧げることができるのです。信仰と愛とは切っても切り離せない関係にあります。信仰がなくては愛を受け取ることができません。ですから信仰のない愛は本当の愛ではないわけです。私たちは信仰によってだけ神様の愛を知ることができ、神様の愛を受け入れることができます。しかし同時に神様を信じるということは、神様が存在されるということを単に頭で知識としてだけ認めるということではありません。それ以上のことですね。ガラテヤの手紙に愛によって働く信仰だけが大事なのです、そう言われていますように、あるいはコリントの第一の手紙の13章に、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません、そうありますように、信仰は愛によって表現されなければならない。したがって愛のない信仰も本当の信仰ではない。神様を信じるとはすなわち神様を愛することなのです。クリスチャンは神様の愛を受け取るだけの存在ではありません。神様の愛に応えて神様を愛する存在です。ですから聖書ではクリスチャンのことを神を愛する人々、主イエスキリストを愛する者たちと呼ばれています。キリストを信じる者たちは兄弟たちとか弟子とか信者とか、あるいは仲間、この道の者、そしてクリスチャン、そういう呼び名で呼ばれていますが、神を愛する者というのはなんと素晴らしい呼び名でしょうか。皆さんよくご存知のローマ8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この一番最初に神を愛する人々という言葉が出てまいります。これが皆さんクリスチャンへの呼び名なのです。神様はクリスチャンのためにすべてのことを働かせて益にしてくださる、そう約束してくださいました。ローマの1章7節でクリスチャンは神に愛されている人々と呼びかけられていましたが、8章28節では神を愛する人々と呼びかけています。この両方とも真実です。クリスチャンとは神に愛され、そして神を愛する人々なのです。聖書の教える愛、それは第三に朽ちない愛です。私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますようにと祈られていましたね。クリスチャンは主イエス・キリストを愛する者、そう呼ばれていますが、どのような愛で主イエス・キリストを愛するのでしょうか。神様を愛するのでしょうか。それは 朽ちない愛によってだというのです。この世のものはすべて過ぎ去ってまいります。人間的な愛も親切も善意もやがては朽ちていきます。しかし神様の愛はいつまでも残ります。エペソ人への手紙ではこの愛はキリストと教会との間にある愛だとして描かれていました。エペソの5章にキリストは教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたと言われています。そしてそのことによって教会をご自分の花嫁として贖い取ってくださった。皆さん、結婚と恋愛とは違いますね。恋愛は一時的なものかもしれません。しかし結婚は永遠に愛を誓うことです。イエス・キリストが教会を花嫁としてくださり、結婚の関係、結婚の愛で愛してくださったというのは、キリストが永遠の愛、変わらない愛、朽ちない愛を教会に誓ってくださったということを表しているのです。なんという愛でしょうか。ですから、キリストの花嫁である私たち教会もまた同じ愛でイエス・キリストを愛するのです。神様が私たちに求められていることは、私たちが何かができて、そして神様のために何かをするということでしょうか。もちろんそれは素晴らしいことですが、全能の神様は私たちの助けなしに全てのことがおできになるのです。神様は全てのものをお持ちのお方です。神様が私たちに何よりも第一に求められるのは、私たちから神への愛です。神様が私たちに求めておられるのは、私たちに求めておられる完全さというものは愛における完全さです。神様に対して何の愛の心もない、何の感動もない、いわゆる立派な、私は御という言葉をつけて御立派なと、ちょっと茶化して言うんですが、御立派なクリスチャンよりも、たとえ弱さや欠けがあったとしても、私は神様に愛されている、そのことを常に感動し、そして神様への愛がそのゆえに心の中に燃えているクリスチャン、神様はそういうクリスチャンを求めておられます。ですからコリントの第一の手紙の最後のところに、主を愛さない者は誰でも呪われよ、大変厳しい言葉ですが、そういう言葉が書かれています。パウロはなぜこのような激しい言葉を語ったのでしょうか。それはパウロの心の中に、こう叫ばずにはおれないほどイエス・キリストへの愛が燃えていたからです。実は主を愛さない者は誰でも呪われよという言葉は、初代教会で聖餐式の時に使われた言葉なんです。聖餐に預かろうとする者は、私は本当に神様を愛しているだろうか、主を愛しているだろうか、朽ちない愛を持ってこの聖餐のテーブルに近づこうとしているのか、そのことを点検しなければならなかったのです。今朝主の晩餐のテーブルに向かう私たちも、本当に同じ心で、主が朽ちない愛で私を愛してくださった、そのことに心からの感動を覚えて、本当に同じ愛で主イエス様を愛する、その愛を私に与えてください、それを熱心に祈り求めたいと思います。最後に恵みという言葉を見ましょう。使徒パウロはどの手紙の最後にも、主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、あるいは短く恵みがありますようにと書いています。手紙の最後に Grace to you と書くのはパウロの習わしであったのです。しかしパウロは このエペソの手紙でそれを普段書いているその習慣として書いたのではなく、このエペソの手紙の主題が実に恵みでありましたから、その恵みをもう一度確認してください、その恵みを受け取ってくださいとここで書いているのです。エペソ人への手紙は、その主題は実に恵みでしたね。エペソの2章では、神様に逆らい自分の欲望のままに生き、神の民とされたのはそれもまた恵みであると書かれていましたね。エペソの3章では、福音に逆らい教会を迫害してきたパウロが、今は福音を述べ伝え教会を立て上げる人とされた、これも絶大な神様の恵みだった。パウロは本当に自分自身を例にとって神様の恵みをそのように描いています。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に使えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのです。そう言っています。エペソ人への手紙は、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安が あなた方の上にありますように、一章二節の挨拶で始まり、そして今読みました、私たちの主イエスキリストを口の愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように、この祈りで締めくくられています。エペソ人への手紙は恵みで始まり恵みで終わっています。私たちの信仰の生涯も恵みで始まり恵みで終わるからです。私たちがイエス・キリストに出会ったそのことは全く一方的な神様の恵みでした。キリストに会って成長してこれた、神様に奉仕を捧げることができた、それもまた神様の恵みの結果でした。地上を去る時もまた恵みによって永遠の住まいに私たちは迎えられます。ある人が恵みを定義してこう言いました。恵みとは、それを受ける資格のないものに対する神の愛である。ですから皆さん、神様の恵みを求める者は自らが神様にふさわしくないことを認めることから始めなければならないのです。ちょうど自分が不安であることを認めなかったら平安を祈り求めることはありませんね。また自分のうちに愛がないことを認めなければ神様の愛を求めることもいたしません。それと同じです。多くの教会では聖餐の時、聖餐に預かる者たちがこう祈ります。主よ、あなたをお受けする資格は私にはありません、ただお言葉をください、そうすればしもべは癒されます。で、これはマタイの8章の8節から取られた祈りであります。主イエス様のところにローマの百人隊長が、自分のしもべが苦しんでいます、しもべの病気を癒してください、そう願い出ました。イエス様は行って癒してあげよう、そう言われたのですが、百人隊長は、いやとんでもありません、ユダヤ人でもない私には聖なるお方を迎え入れる資格はありません、そう言った、その言葉ですね。同じように私たちが聖餐に預かることができるのは、私たちに権利があるからでしょうか、資格があるからでしょうか。そうではありません。聖餐に預かるものは、父と子と聖霊の名によってバプテスマ洗礼を受けているということが求められていますが、バプテスマをまた恵みによって皆さん授けられたものではありませんか。聖餐は恵みによって与えられるものです。ですから百人隊長のように謙遜に神の前に出る者が聖餐によって神の恵みを受け取ることができるのです。 ひりくだって神様に近づきましょう。神様の恵みを真剣に祈り求めましょう。神様は恵みあれ、この言葉をもって聖書に説かれている神様の恵みの現実を私たちに体験させてくださるのです。祈りましょう。全能の父なる神様、私たちはあなたのくださる平安によって生かされています。あなたの変わらない愛によって私たちは生きることができます。あなたの恵みによってあなたに近づくことができます。私たちは聖書のお言葉の通りそれらのものを求めます。平安と愛と恵みとあなたの御子イエス・キリストによってお与えください。聖餐によってそれを深く体験し、行って人々にあなたの平安と愛と恵みを分かち与えるものとしてください。聖霊とともにあなたの栄光のうちにおられる主イエス・キリストのお名前で祈ります。